皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は子育てにおける夫婦間の意見の違いに関してのお話になります。この夫婦間で子育てに関する意見が分かれるということは、よくあることだなというふうには思いますが、今回もですね、リスナーさんよりご質問が来ておりますので、まずこちらご紹介したいと思います。ニックネームもっちゃんさん。小学校2年生の息子さんと年長の娘さんがいるご家庭です。小川先生の考えを拝聴し、育児に役立てています。いつもありがとうございます。夫婦の育児方針はどの程度統一した考えや行動が必要かお伺いしたいです。夫婦で育児方針はよく話し合うことが大切と伺います。しかしながら、家庭に全く同じ育児方針の大人2人がいるより、あえて差分がある方が健全かなと思い、今は次のような状況で静観しています。夫婦共通と思う育児方針は、挨拶をする、絵本をたくさん読む、早寝早起き、リズムのある生活をするといった点。逆に夫婦で違いがあると思う育児方針としては、食事の作法については、夫はしつけが厳しい、さっさと食べるですとか、残さないで食べるとか、逆に私は楽しく食べることをまず優先したい考えです。もう一つ、テレビに関する考え方として、夫はテレビを見せることにあまり制限はなし、私は時間で制限していきたいといったような違いがあり、我が家のようになんとなく夫婦で対応が違ったまま進んでいるというのは、子供にどう映りますか？悪い影響はありますか？ちなみに夫婦間の仲はよく、家族で過ごす時間も多い方だと思います。先生にアドバイスいただければと思います。とのことで、もっちゃんさん、ありがとうございます。まずはですね、こちら聞いて、結構夫婦仲良く家族の時間も多いとのことで、非常に素晴らしいご家庭ではないかなというふうには思いました。どちらかというと、その細かい家庭内のルールでの意見の食い違いに対してどういった考えで動けばいいのかというご質問かと思われますので、こちらについて夫婦間での意見の相違があった場合、どのようにすればよいのかというところを小川先生に話を聞いてきました。
そうですね、よく考えられてるお家だなと思いますし、ちゃんと夫婦で話し合いながら子供に関わってるので基本線いいと思うんですけど、一点だけですね、常に子供たちの立場に立って気をつけてあげなきゃいけないのは、ダブルスタンダードといって、一つの事柄について基準が2つある。もうこれは世の中そんなことがたくさんありますね。残念ながらこの国の運用なんかはもう本当にひどいんですよね。ある特定の部分には許可を出して、他は制限とか、オリンピックなんかでも本当にどうなってるんだってことが横行していますから、子どもたちから見て大人社会がもうダブルスタンダードだらけで、バカバカしい、信用できないということが、進んでるのも皆さんご存知の通りで、じゃあせめて家庭の中はそういった基準が違う、ずれているっていうのはやっぱ避けておきたい。でそれは大きく2つです。子どもから見て親を信用できるものかどうかいうことが人によって違うと、やっぱそこには信頼関係が失われてきますから、その信頼を整えていくためにも方針っていうのは整理しておきたいですよね。もう一つは、特に幼少期の場合ですね、ある日は褒められ、ある日は叱られるということが起きたときに、どうしていいか分からなくなってしまう。何が正解がというか、どう捉えたらいいか分からなくなって混乱してしまったり、行動意欲が失われたりっていう、やっぱその危険性があるわけですよ。なので子供にとって混乱をきたすような、また不信感を抱かせるなっていう状態は避ける。ここだけ気をつけておくことがポイントになりますね。じゃあそうしたときに、別に夫婦が考えを一致する必要はないと思います。このご相談者おっしゃる通り、それぞれの考えというのがあって、そうした中で社会性を家庭の中からもね、一つ感じさせるっていうのは OK なんだけど、じゃあその際にはちゃんと自分たちの主語をつける。ご飯の人とても、お父さんは きちっと食べてもらうのが嬉しいなという。で、ママは楽しい方が好きだから、ちょっとぐらいはまあいいよって、でも片付けはしようねとか、その私はをちゃんと入れることですね。だこの時に、ご飯はこうテキパキと食べて片付けるものだとか、ご飯は楽しめばいいのよ。世の中の決まり事、ルールのように、その夫婦がずれの考えが違う事柄をですね、それぞれが世の中のルールのように喋ってしまうと、子供からすると一体どう捉えていくか分かんなくなってしまう。ので、あ、お母さんはそう思うんだなとか、パパはそう思うんだなと。そういうふうにして子供が理解できるなら、それは一人一人の人の考えの違いということで受け入れられるので、その伝え方ですね、だけは気をつけておけばいいと思います。で、あとですね、そのテレビに関する考え方は見せすぎとか制限したいが、これを考えの違いで止めていいのかなっていうのは気になりますね。というのはやはり子どもの成長に大きく関わってくる、どういう情報に触れるか、どの程度触れるかっていうのは成長の子どもたちの育ちに関わるわけだから、やはりその結論だけお互い違うねじゃなくて、なぜそう思うのかの双方の考えの根拠についてちゃんと話し合って、その上でですね、お互いの根拠に対してやはり尊重するというか理解を示し合う、そういった夫婦の姿というのは子どもたちに見せておいた方がいいと思います。お互いの考えを考えて納得した上で、まあ今はいいんじゃないかとか、例えばその見せすぎといっても今の年齢はいいんじゃないか、だんだんと制限するなり自分でコントロールできるように育ててあげたいよねってことかもしれないですよね。やっぱり何らかそれぞれに何らかの理由がちゃんとあって、その理由は理由としてやはりそこには意味があるという、そのお互いが認め合いながらも、じゃあ今週はどうしようか、今月はどうしようかっていうのを、合意形成と言いますけども、ベースの考えが違うとしても、でもうちとしては当面どうするかを話し合って一つの着地点を決める、その努力はした方がいいと思います。考えを変える必要はないけども、合意するポイントというのは決める、でないと子供やっぱ困っちゃいますからね、というところをこれからのご夫婦の会話の一つの方向性として、合意形成という観点で考えられたらいいと思うし、繰り返しになりますが、ダブルスタンダードの環境で子供が混乱する状態には決しておかないように、ここは十分自分たちを振り返り点検するということをされたらいいと思います。
合意形成のところで言うと、少し前のエピソードの中でも話された、まあ、お互いの夫婦の育ってきた環境でしたり、親の教えみたいなのがやっぱりそれぞれで違ったりはするので、まあ、そのあたりから夫婦で話し合っていくっていうのがやっぱりいい感じなんですかね。
そうですよね。結論をぶつけ合うのっていうのは、まあ、これはもう世の中の本当に不毛な対立とか見たらみんなそうですよね。分かりやすいのはツイッターなんかの文句の言い合いなんかをたまに見るとですね、本当に自分が読みたいように勝手に読んで結論だけを拾い上げて違う話をまたわーわー言ってる人たくさんいますけど、本当にあれが論理的でなく、お互いのコミュニケーションスキルも育っていない大人たちの状態、
はい、
でその逆をやっぱり行きたいですよね。ちゃんとそれぞれに相手の背景があって、その上で今僕たちとしては、私たちとしては何を選んでいこうかを一緒に話し合って選んでいきましょうと。だから正しい正しくないの論争に落ち込まないことが知性だと思いますね。知的な人は選ぶという視点で考えていくことができるというのも、まあ、頭に置いておいていただけるといいんじゃないかなと思います。
今回は夫婦で意見が異なった場合についてどうするかといったようなお話だったんですが、小川先生の方では、まあ、基本的にダブルスタンダードになるルールっていうのはあまり子供に見せない方がいいと、まあ、理由は2つありまして、1つは親に対する不信感が高まってしまう、もう1点としては特に幼少期の場合、何が正しいのかがわからないで混乱し、何かを行動するっていうその行動意欲がそがれてしまうという危険があるということでした。まあ、ですので、お子さんに見せる家庭内でのルールについては基本的には夫婦で意見を一致させて子供に伝えるというのが正しい姿勢のようなんですが、まあ、この今回のもっちゃんさんの質問のように、どうしてもやはりすり合わない場合っていうのがあるかなとは思います。 その場合はルールとしてではなく、お父さんの意見、お母さんの意見として、お父さんはこう思う、お母さんはこう思う、だからこうしてみてっていうような、あくまでもルールではなく、お父さんやお母さんの思いというところを伝えてあげるのが重要ではないかというアドバイスでした。まあ、ただその中でもですね、やはりすり合わない中でも子どもの成長に著しく関わってくるような、問題、今回で言うと、そのテレビを見る時間を制限する制限しないといったところだとは思うんですが、このあたり、その子どもの成長に大きく関わる部分については、まあ、しっかりと夫婦間で話をすり合わせた方ができればいいのではないかということもおっしゃってました。このあたりの、すり合わせ方はですね、最後の方にもちょっとお話ししましたが、まあ、夫婦間でですね、やっぱり育ってきたバックボーン、それぞれのご家庭、ご実家での生活のルール、あるいは、まあ、地域による生活環境の差みたいなところもあるかと思い、このあたりからの話し合いのやり方についてはですね、第15回子どもの受験、夫婦で意見が分かれたらという回でも小川先生の方でアドバイスをしていただいておりますので、まあ、もしよろしければそちらも合わせて聞いていただければなと思います。まあ、特に受験なんかはですね、この子どもの成長、まあ、将来に関わる部分っていったところでは非常に大切な問題かなと思いますので、まあ、受験に限らずですね、まずはどういったことのルールが子どもの成長に影響が大きいのかといったすり合わせるルールそのものを決めていくというところから始めてみるのでもいいのかなというふうに思います。今回のお話、ご参考になりましたでしょうか。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。